娯楽声の写経発信ナンバー2472025年7月1日発行社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号501-6255羽島市福寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631社経はしまは年6回奇数月の発行です。ふれあいネットワーク声の社経はしまナンバー2477月1日号の主な内容は福祉協力校活動紹介富津小学校羽島市で見つけた地域のお宝ほか身近なところで消費者トラブル地域包括支援センター児童センター頼り令和6年度事業報告決算ふれあいインフォメーションなどお届けいたします。福祉協力校活動紹介私たちにできること羽島市立富津小学校富津小学校では毎年5年生が総合的な学習の時間に福祉学習私たちにできることに取り組んでいます。身の回りの高齢者や障害のある方たちの生活について学ぶために社会福祉協議会や岐阜県聴覚障害者情報センターなどのさまざまな団体に依頼をし協力をいただいています。認知症サポーター養成講座羽島市地域包括支援センターから4名の職員の方々に来ていただき認知症サポーター養成講座を行いました。最初に職員の方から環境や周りの人の接し方で認知症の症状が変わることを聞きました。次にグループワークでどのように声をかけたり接したりしたらよいのか話し合いました。その後1財布があるのに財布がないと探す祖母2. 家族なのにお客さんのようにお世話になりましたと言って家から出ていく祖母の2つのケースについて寸劇による声かけ体験をしました。児童は焦らずに優しく伝えることが大切だと分かった。もし家族が認知症になったら優しく接していきたいという感想を持ちました。この講座を通して認知症について正しい知識を得たり認知症の方への接し方で症状が緩和されることを学んだりと自分たちにできることがあることに気づきました。聴覚障害者の生活とコミュニケーション岐阜県聴覚障害者情報センターより2名の方に来ていただき話を聞きました。聴覚障害のある方は寝話時計の代わりに扇風機や振動式時計を来客を知らせる玄関チャイムには光るチャイムやモニター付きインターホンを使用していることを知りました。また読話、筆談、入り文字、手話といった方法でコミュニケーションをとっていることを知りました。実際に読話の体験をしてみると卵、タバコ、マナコといった似た言葉は読話では伝えにくいことを学びました。口を大きく開けてゆっくり話したり肩を優しく叩いて呼んだりするなど自分たちにもできることがたくさんあることに気づきました。この講話を通して児童は聴覚障害のある方は生活するための多くの工夫を強いて 自分の障害に向き合い、前向きに捉えて生活していてすごいという感想を持ちました。お宝、橋なしで見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。橋なし社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。正木町南及びで発見、人と人がつながる場所。1年ほど前から南及びやその近隣に住んでいる方などが定期的に集まっている場所があります。この場所には自分もみんなも喜ぶことがしたい、健康でいたいという思いのあるご夫婦が自宅の広い倉庫を改装したものです。毎週土曜日は講師による体操教室が行われています。最初は7人ほどの参加でしたが、口コミにより今では20人ほどまでに増えました。またこの教室に通う人たちが中心になり、毎月第1、第3月曜日は認知症予防運動や航空体操などを行うワッショイクラブを開催。毎月第3火曜日は歌を歌ったり茶話会をしたりしています。参加者は体操を通じて自然にいろんな方とおしゃべりするようになり、新しい知り合いができた。老人クラブなどで公民館に行くけど、もう一箇所行くところができた。毎週用事ができて近所の仲良しメンバーに会えるとほっとするとお話しされます。自分は大丈夫と思っていませんか？身近なところで消費者トラブルが起きています。事前に書面で通知が届いていないにもかかわらず文電版の法定点検と言われたらご注意。事前に書面で通知が届いていないにもかかわらず点検業者を名乗って自宅を訪問し、点検したふりをしてお金を請求するなどの悪質な点検商法に関する相談が2024年度に入り急増しています。文電版の点検商法に関する相談件数は2024年11月末時点で前年同期と比べ約25倍となっています。文電版は内部に屋内配線の安全装置ブレーカーが内蔵されており、玄関や洗面所などに設置されています。分電盤を含む家庭用の電気設備については4年に1回の無料法定点検が電力会社に義務付けられています。点検前に必ず書面で通知が届きます。電話等で点検を持ちかける業者には安易に点検させないようにしましょう。橋間市で実際に起きた事例、被災地に言葉巧みな訪問買取にご注意。古いものでも使い古しのものでも良いから、食器はないか、被災地に送りたい、家まで取りに行くと電話がかかってきた。自宅に来てもらうと金属はないかと言われ、ないと伝えると食器は改めて取りに来ると言われ帰って行ったが、それ以降連絡はない。古着や食器はないかと持ちかけ、貴金属の買取を狙った訪問事例が複数報告されています。怪しい電話や訪問ははっきり断りましょう。地域包括支援センターでは高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、 医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、安治賀町、小熊町、新生町、正木町、竹浜町、福寿町、日暮里町、船橋町、電話394-2521、羽島市福祉ふれあい会館1階、羽島市南部地域包括支援センター、ホッツ町、上中町、下中町、桑原町、電話260-5021、特別養護老人ホーム安田議員敷地内、児童センター頼り、遊び継承、対象小学生から高校生各12名、参加費無料。日時1-7月27日10時30分から11時30分、場所会議室、内容宝箱を作ろう、予約7月12日土曜日から先着順。2.8月2日土曜日14時から15時、場所アリーナ、内容ニュースポーツで遊ぼう、レクリエーション協会の先生と遊ぶよ、予約7月19日土曜日から先着順。おもちゃ病院、日時7月16日水曜日10時から12時、8月20日水曜日10時から12時、場所会議室、内容おもちゃの修理無料、予約不要、部品代実費負担の場合ある。夏休みものづくり体験講座、日時8月1日金曜日10時から11時、場所福祉ふれあい会館2階地域ふれあいスペース、内容木の機関車作り、対象未就園児親子、小学生20組、未就園児は親子でご参加ください。小学生は親子参加または一人での参加も可能です。参加費無料。予約7月1日火曜日から先着順。保育園幼稚園児対象親子体験教室、日時7月5日土曜日10時30分から11時30分、場所アリーナ、内容バランスボール教室、対象保育園幼稚園児親子15組、参加費無料。予約6月17日火曜日から先着順。服部サロンコーナー健康チェック、7月1日火曜日、8月5日火曜日、みんなでクラフト、7月3日木曜日、4日金曜日、お散歩アニマル風船、8月7日木曜日、8月8日金曜日、潜水艦にもカリントンさんと遊びましょう、7月10日木曜日、8月28日木曜日、いいね、7月11日金曜日、15日火曜日、ちぎり絵で器作り、お誕生日手足ネタコラージュ作り、手足ネタと写真で作品作り、7月生まれ7月18日金曜日、8月生まれ8月29日金曜日、時間はすべて10時30分から11時30分。参加費は無料で、健康チェック以外は予約制。詳しくはセンター内の案内掲示板、ホームページでご確認ください。将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学、体験していただきます。お気軽にお問い合わせください。お申し込み、お問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号391-1622。開館時間9時30分から12時、13時から17時。休館日、毎週月曜日、第1、第3日曜日、祝日、年末年始。令和6年度、蓮沼市社会福祉協議会事業報告決算。共同墓地に配分金などで次の事業を実施しました。主な事業を抜粋。地域福祉活動の推進並びに養子縁世帯等の福祉の向上、ふれあいサロン活動の支援、延べ参加者数3459人、一人暮らし高齢者等を地域住民で見守る活動の支援、延べ訪問件数5433件、生活福祉資金貸付事業への協力、新規相談件数84件、貸付決定17件、支部社長未入事業助成金の交付、女性支部数10支部、年末年始事業配分金の交付、女性団体数10団体、障害者等の福祉関係当事者団体助成金の交付、女性団体数1団体、介護予防のための介護場活動等への支援、住民主体の助け合い活動を創設する協議体の設置運営、就学援助等を受けている世帯の小中学生を対象とした学習支援、参加登録者数16人。福祉会頼り、冊子、福祉会出前講座の発行、社会福祉法人の連携によるフードドライブの実施。第5期、蓮沼市地域福祉活動計画の策定、福祉サービス等の適切な利用のための支援、介護予防、ケアマネジメントの業務、延べ件数1841件、介護予防支援業務、延べ件数3893件、高齢者等に関する総合的な相談の実施、延べ件数6105件、認知症サポーター養成講座、ステップアップ講座の開催、延べ参加者数56人、お達者教室の開催、延べ参加者数224人、福祉に関する総合的な相談の実施、新規相談件数115件、看護サービス相談員施設訪問事業、訪問施設数16施設、日常生活自立支援事業による判断能力が低下した人への支援、延べ支援回数137回、青年貢献支援センター事業、延べ相談件数50件、広報啓発活動、広報誌社協蓮沼の発行、格別発行、ポスター社協情報の発行、毎月発行、ホームページの運営、社会福祉大会の開催、ボランティア活動の推進、ボランティアセンターへの登録推進、登録団体数93団体、登録者数2103人、ボランティア活動に関する相談調整、延べ相談件数30件、ボランティア活動保険等への加入促進、ボランティア活動保険加入者数1313人、ボランティア行事専用保険加入件数36件、ボランティアグループへの助成、助成団体数3団体、障害者福祉施設と地域住民の交流、開催回数12回、市内の社会福祉法人4法人と災害発生時における 災害ボランティアセンター支援に関する協定を締結。キャンペーン知らんぷりしないで関わろうの実施。夏休み福祉体験会手話展示、延べ参加者数10人。福祉教育の推進、福祉に関する教育への協力、授業等への職員派遣、延べ派遣学校数11件。福祉体験機器の貸し出し、延べ貸し出し学校数33校。みんなで学ぶ福祉体験講座の回数、パラ&ユニバーサルスポーツ体験、延べ参加者数51人。子育て世代のつながりづくり、延べ参加者数22組。高齢者と子どものつながりづくり、参加者数7人。在宅福祉サービスの提供、居宅介護支援事業、延べ利用者数1893人。福祉機器の貸し出し事業、延べ貸し出し件数76件。福祉車両の貸し出し事業、延べ貸し出し件数101件。通所施設の運営、発達支援センター、発達教室のも事業、児童発達支援、延べ利用児数3687人、発達支援センター、相談室のも事業、障害児相談支援、言葉と発達に関する相談、延べ外来相談件数615件、児童センター事業、延べ利用者数2815人。地域子育て支援拠点事業、ハッピーサロン、延べ利用者数11891人。フレーンインフォメーション、青年貢献制度利用促進講演会。ずっと自分らしい生活したくない？青年貢献制度が支える安心と信頼。日時8月2日土曜日13時30分から19時。会場羽島市福祉ふれあい会館2階、に地域ふれあいスペース。講師元兵庫栗木武史氏。定員70人申し込み中。参加費無料。申し込み方法、窓口、電話、申し込みフォーム。申し込み締め切り、7月25日金曜日。夏休み福祉体験講座。内容、集合型1日目、支援の地域福祉活動について学びます。日時、7月22日火曜日、10時から11時。会場、羽島市福祉ふれあい会館2階。選択型、2日目以降、高齢者や障害者、子育て中の皆さんを対象とした福祉活動の中から、興味関心のある活動を選択して体験します。対象、市内在住在学の小学生4年生から高校生3年生。定員10人。参加費無料。申し込み方法、窓口、電話、申し込みフォーム。申し込み締め切り、7月11日。患病予防ボランティア養成講座。地域における患病予防の拠点、通いの場作りの必要性や効果的な指導方法などを学びます。開催日9月1日から11月10日、全8回、毎週月曜日祝日を除く。時間13時30分から2時間程度。日によって開始時間の変動あり。会場 橋間市福祉ふれあい会館ほか、対象現在通いの場でボランティア活動をしている人、今後の通いの場の設置に向けた話し合いや担い手として運営に携われる人、検討している人、定員15人、申し込み順、参加費無料、申し込み方法、窓口電話、申し込み締め切り8月25日月曜日、職員募集、介護支援専門医、嘱託職員、配属先ふれあい介護支援センター、介護支援専門員の資格及び自動車運転免許を有する人。ありがとうあったかハート。今回への寄付匿名2件、4月12日から6月10日まで。お問い合わせお申し込み先、橋間市社会福祉協議会、電話 391-0631。 社長橋間は共同募金の配分金により作成しています。本紙に掲載の写真の一部はボランティアグループ橋間社友会により撮影されたものです。以上でふれあいネットワーク声の社協橋間ナンバー247、7月1日号を終わります。